TBS Podcast 文化系トークラジオライフ、
皆さんこんにちは。文化系トークラジオライフ番外編ポッドキャスト山本ポテトのポトフ記念すべき第1回が始まりました。東京都浅草にあるリッチ&ビジ浅草通称ラバから2022年11月12日に収録しております。司会を務めますライターの山本ポテトです。この番組ポトフでは、具体的に役立つことをテーマに様々なゲストをお招きしながらグツグツとおしゃべりをします。で、今回のテーマは教えて文振りの注目本、2022年11月20日に東京流通センターにて第35回文学フリマ東京通称文振りが開催されます。文学フリマについて公式ホームページでは、文学フリマは入場無料の文学作品展示即売会です。小説、詩歌、評論、研究、ノンフィクションなど、様々な文学作品を出展者が自ら手売りします。ジャンルも文学、純文学から SF、児童文学からアイドル評論まであり、出展者、来場者の年代層も10代、90代まで幅広いイベントですとありますと。で、第35回を迎える今回はなんと1304点が出展するとのことです。で、文学フリマ東京はとにかく、ブースの数も扱われてる本も多くて、ちょっと初心者の私からすると、何買っていいのかわからないってずっと思ってて、ということで今回は、教えて文振りの注目本と題して、私が、文学フリマ有識者だと個人的に思ってるお三方に来ていただきましたということで、有識者会議、ちょっとなんか一息で言って疲れちゃった。
ポトフは何かの略なんですか？
あ、ライフをもじってポテトのポテトのライフ、ポテトのライフ略してポトフ。
あ、なるほど。山本ポテトのトークフ
ライフ、トークライフ、
トークライフ、
トークライフ、
ラジオライフ、
トークラジオライフ。
なるほど。
山本ポテト版略してポトフです。はい。
じゃあまずは三方。
はい、まずは柿内翔吾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
柿内翔吾さんの紹介をすると、会社員文筆家で、町で一番の素人を自称し、寺院の制作など文筆を中心に活動しており、著書にプルーストを読む生活、雑談オブザデッド、両たちとの協調があります。実は前回の文学フリマ東京で私柿内さんのブースにお邪魔して、あ、ごめんなさい、いつもね柿内さん
を
一回ね覚えちゃったんですよ。で、永遠に柿内さん
トラップですね。
そう、トラップで毎回違う方って思って柿内さん、柿内さんです、失礼いたしました。柿に内側で柿内翔吾さん、失礼いたしました。
漢字で覚えるからダメですね。漢字じゃない、
柿がない、
帽子に柿って
柿がない、
普段 K って帽子かぶってきてるんですけど、 K だと別に変わんないので
、ないって書いてほしい、
ないって書かない
です、
バツ柿と
ない
柿がない、柿内翔吾さんです、失礼しました。で、ポテト顔面を置かせて、自分の私が山本ポテトが書いたポテト顔面を置かせてもらって、で、柿内さんもなんかご自身のポッドキャストポエティークラジオにて文振りで買う予定のものや買ったものの紹介をされていると、文振り上級者として。
そうですね、文振り自体は多分出展したのが2016年ぐらいが初で、で、多分その前からお客さんとしては行ってたんですけど、自分で出すようになってから全然感想ないんですよ。当然なんですけど、その売れないから本が、
感想がもらえるって結構すごいことです
ね。そうなんですよ、だからもう全然感想なくて、すごいそれに心細いもしてたんですけど、自分でポッドキャスト、本当にも適当なポッドキャストをやってるんですけど、そこで喋ったらみんな嬉しかろうっていう、3年前ぐらいから文振りに行って買ったものの話をこうチャチャするみたいなことをこう続けているので、今日はそれのこう延長線上というか、みたいな形でやれたらいいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、続いてのゲストは住本麻子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
住本さんはライターで、群像ユリイカや同人誌ゲーベーゲー GWG とか言ってゲーベーゲーですね、などに批評を寄稿されていますと。最近ですと、中央公論2022年8月号にて、天宮真美と女子をめぐってを執筆されました。 杉本さんは結構長い友人で、私が文振りっていう言葉を知る前からずっと文振り、なんか文振り教えてもらったみたいな感じなので、ちょっと毎回楽しみにしてるなと。
そのね、なあの文振りってなんだろうと思いながら、
あの話を合わせてた。
はい、私ちょっとこのお話をいただいてから、いつ頃から文振りに出てるかなと思って、出てるじゃない、言ってるかなと思ったら、まあ、一番古いツイートで、まあ、2015年とかだったんですけど、うん、まあ、多分2014年前後ぐらいから言ってるかなと、言ってるっていうか楽しみにしてるかなと思って、まあ、もちろんもっと古参の人はたくさんいるとは思うんですけど、うん、まあ、毎年楽しみにしてます、ね。
その年行ったのなんか目当てがあったんですか？
15年は何でしょうね、ちょっと15年すごい、あのピンポイントで覚えてるわけじゃないんですけど、うんうん、最初何を求めていったかなと思った時に、うん、多分、タバブックスさんの仕事文脈、
あ、はいはいはい、
あと
僕も書いてます。仕事文脈長いですよね、あれも
仕事文脈ずっと、うん、あの結構初期からあの、うん、文振りに出てらっしゃってて、うん、あとやっぱ小玉さんを求めて、
元チン、
元チンの
以前の
あの、なし水、
なし水
とか、オリジナル音チンの、うんうんうん、あの夫がチンポ、夫のチンポが入らないの噂を聞きつけて、うん、なんかこう小玉さんっていうヤバい人がいるらしいっていうのを、これはで文振りにで行くしかないらしいということを聞いて、なんか文振りに行き出した気がしますね。
そんな噂が。
小玉さん文振りのスター感が、私、部外者の私からしてもなんか感じる。
おとちに出るまで知らなかったです。
あ、本当ですか。
そういう感じですね。
はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
最後にちょっと先ほどからめちゃくちゃ助けて、
はい、いやいや全然
大感想です。ライフでもおなじみ小説家の峰子沢メロン先生で す、はい、ですよろしくお願いしま す。なんかメロン先生はちょっと今日入校されたんですか？
いやしてないですまだ。文振りで作るためのやつをやってるんだけど、うんうん、14日の朝まで入校したらいいんだけど、うん、俺が入校データを預かってるから、うん、インデザインで書いてますもう。おーやばいって、もういい、誰にも見せないまま入校が終わるんじゃないかな。
ギリギリのなんかできていただきました。なんかあのメロン先生結構大阪とか、
そうなんですよ、俺は多分文振り初めて行ったの多分蒲田の時なんですよ。2011年ぐらいで、又吉さんが来てたっていうのを覚えてるんですよ。
ああ、うん、なんか又吉さんが来てなんか火花が生まれたっていう、編集
者と出会ったっていう、うん、それが又吉さん小説にしてると思うんですよそれ。なんだっけな、なんか書いてありましたよ、ね、東京百景だっけ、
あ、
東京百景、蒲田の文学フリマという一編がある。2011年6月12日だ、太田産業プラザ、うんうん、12階ですね、うん、あ、そっから次東京流通センターになった。
あ、東京流通センター、
そうなんですね。でその時に行ったけど全然夕方に行っちゃって終わってたんですよ、うん、だから全然わかんないですね、うん、その時から離れてずっと行かなくて、うん、で僕はバンドやり始めて、うん、エリーツっていう、はいはいはい、で、まあ、全員小説家なんですよ、うんうん、でそのバンドの活動資金を稼ぐために、
そうなんですね、
そう、はいはい、みんな物販 T シャツするじゃないですかバンドって、はいはい、でもなんか我々文筆家だからやっぱなんか本売ったら一番売れるんじゃないですかってなんか文振りで活動資金を稼ごうって、うんうん、で作り始めて、でもうなんか何年だろう、あれもう3年ぐらいなんですけど、その資金でもう全国ツアーをやろう、ツアーと称して全部の文振りになるべく行こうみたいな、福岡とか、ね、どこだっけな、大阪福岡東京、あと僕行かなかったけど京都も行ってて、うん、あと北海道この間あったんですけど、うん、北海道も2人行って、うん、で広島行かなかったんですよね、うん、であと東北もありますよね、文振りって
岩手、
そう岩手があるよね、うん、そう、それも行けなかったかな、でもなるべく全部行こうっていうことに僕らなってます、行って出そう、
全国ツアーだったんです
ね、全国ツアーそうツアーとしまして演奏しないで同人誌を売るツアーを、
めっちゃいろんなとこ行ってるなと思った、
そうなんですよ、 やってます。
ちょっと今回はちょっと有識者お三方に集まっていただきましたので、はい、今回はですねもういっぱい買いたい本があると思うんですけど、うん、ちょっと一人3冊というちょっと厳しい条件で選んでいただいて、ちょっと注目ポイントについてそれぞれちょっと私に教えてほしいなと思っています、
はい、
ということで早速始めましょうかね。ちょっと一冊目柿内さんから教えてください、はい、
うん、そっか、これ皆さんの様子を見ながら本決めようと思って
ちょっと杉本さんから行きましょう。
最初は待ってください誰か一番これ押したい人が今回目当てなんかあるんですか。みんない
や私はもうめちゃくちゃ注目してる
ので、
う
ん、じゃあ
杉本さんまず、
う
ん、
ちょっとこれはやっぱりその何ですかね、まあ、初出展にして伝説になるのではないかと勝手に興奮して
るんですけど、すごいハードルが上がりました。
興奮してるんですけど、はい、なんかジャンルがいろいろあるから、まあ、ジャンルの、好き嫌いもあるかもしれないですけど、うん、私が今一番注目してるのはですね、はい、ぬかるみ派っていう評論系の、なんですかね、
批評誌ですね
、うん、批評誌でなんと出展1回目にして、うん、ボリューム1と2が同時に発売して2冊セットで2500円っていう感じなんですけど、
ボリュームが
いやまず
本当だ、見たらぬかるみ派、創刊号現代思想ボル1特集自己啓発、
これよく見てください、現在思想って書いてあります。
現在思想だ。でボル2が加速主義、
そうなんですよ、
今っぽい。
ちなみにこれは 何を見てるんですか皆さん。
ツイッター
情報
をフォローしよう、
うん、
いやもうこのぬかるみ派
なんか硬派ですね。
いや硬派なんですけど、うん、でも目次見てみると、
う
ん、なんか漫画とかも入ってるんですよ。
うーん、
で、まあ座談会とかもあり、うんうん、で何ですかね、で翻訳がちょっとえげつないほど入ってて、
翻訳
しかも版権が切れてるやつのちょっと訳してみましたじゃなくて、許可をちゃんと取って最新の生きのいい翻訳を出してるんですね。でちょっとこれの情報でこう結構その評論系の有識者、中山一二三さんとか、
うん、
杉田俊介さんとかが、うん、なんだこれはと、
もう
ツイッターがすごいざわざわして、うん、なんか注目で買いますみたいな感じになってて、うん、で私がこの推したいポイントは、うん、まずぬかるみ派、ちょっと実はちょっと知り合いがいて、うん、こうなんか今雑誌作ってるんですっていうのを聞いてたんですね、
うん、
でへーって、なんかすごいね頑張ってって感じだったんですけど、うん、今ボリューム3の座談会か対談かのセッティングが決まってって聞いて、うん、へーって聞いてて、え待ってボリューム
1に飛ばして
え3もう3の準備してるのみたいな、えこれすごい対策ができちゃうか爆発して何も出ないかどっちかだなって思ってすごいドキドキして聞いてたんですけど、結果この次の分振りにちゃんと、うん、入稿も終わって、うん、ボリューム1と2が出るという、しかも、うん、もう多分すごい厚みで、
うん、あ総ページ数は約500ページ、
そうなんですよね、すごい。で多分執筆者がもう大学出たか出ないかぐらいの若い人たちで、うん、ちょっとでなんか未翻訳のあれもあり座談会もありで、私が結構なんかいいなって思ったのはそのぬかるみ派宣言っていうのが、
うん、
この、ツイッターページから読めるんですけど、うん、スタンスとしてこう笑わないこと、嘲笑しないっていうこと、なんか自己啓発とかを扱ってるんですけど、うんうんうん、その自己啓発をちょっと引いてみてなんかププみたいな感じじゃなくて、うんうんうん、これこういうのを読んでる人とか好きな人って本当にどういうことをやりたいんだろうっていうことを、うん、なんかこうちゃんと理解しようとしてそういうものをたくさん読んで座談会 とか読書会とかをしてて考えるっていうので、うん、なるほどと思って、これはすごいいいスタンスだなと思って、うん、すごい大注目のぬかるみ派です、うん、
すごい紳士、
そうですね、紳士だと思いました、う
ん、闇の読書会みたいな、
そうそうそう、あの闇の自己啓発っていう本を出した絵長泉さんっていうの、ね、あの方が参加してて、うん、で、なんか絵長さんは確かにあのちょっとあの知名度のある方ですけど、うん、あとは
そう、僕も聞いたことがない方
だ、他は本当に同人誌っていう感じで、うん、あの多分主催がこの雪村さんだとは思うんですけど、うん、まあでもあんまりその主催もしてなくて、こうみんなで作ってる感じですね、うん、
じゃこの中から次のスターが本本出るかもしれない、
ね、あ、フォローされていた、フォローバックしておこう、
すいません、
キュアロランバルトっていう
人、キュアロさん、
そうなんですね、うん、この雪村つばくろっていう人が、まあ、ツイッターではキュアロランバルトっていう名前で、うん、やってて、
うんうん、なるほど、
ちょっとあの
あこれ買います、俺も、うん、でも何分ぐらい作ってるんでしょうね、いや売り切れちゃう、
いやそうなんですよ、これは
ちょっと分かんない
ですよ、ね、今回のダッシュ、あの買いあのオープン即ダッシュ案件だなと思いました、
そう、分振りって何部作ってるか分かんないのであ
のたっぷりお願いしますっていうのが、そうなんだよね、
いやみんな何冊作ってんだろう、これちょっとピンキリすぎて分かんないんですよ、
そうなんですよね、うん、なんか300ぐらい用意してる方もいれば、うん、なんか20部とかあるじゃないですか、
いるいるいる、
ドキドキするからやめてほしいって思うけど、うん、でも作ってる方もドキドキしてるからしょうがないっていうことなんですよね、うんうんうん、
あこれはちょっと買います、
買いだ、じゃあぬかるみ派文振り東京 S の15、現代思想ボリューム
現在思想、
あ、本当だ、現在思想だ、失礼しました、現在思想、思想、現在思想、ボリューム1特集自己啓発、現代思想ボリューム2、
あ、ごめんな
さい、
現在思想、ボリューム2、加速主義を2冊セット2500円っていうことで、
そうですね、うん、加速主義は多分あの現代思想、あの制度者の、うん、現代思想もちょっとビビってるんじゃないかぐらい、うん、内容の重要度
じゃないかと、ね、
確かに
ぐらいです、
翻訳がこんなにちゃんとね、
ちょっと本家もビビる、
ダッシュ案件、
うん、
じゃあちょっと次柿前さんお願いします、
はい、
うん、
どうしようかな、僕はさっきもちょっとあの自分のポリエティックラジオの話をしている時にも話したんですけど、うんうん、基本的にダッシュ案件と無縁なブースが好きなんですあのなんていうのかな、ダッシュ案件のブースって割とそこで売れるとちゃんとこうもう一回増刷してくれて、で 各本屋さんにあの置いてくださいみたいなことを営業かけて、あのちょっとした本屋さんだったら買えるみたいな状況になることが多いので、限られた予算でその場でこう買うなら本当にその場でしか買えないんだろうなっていう本を買いたいっていう、こう思いがあって、毎回文振りの前に1300かな、今回ブースはカタログ、ウェブカタログ全部見るんですよ、
全部、
まあ、すげえ、
すごい、
2週ぐらいこうしながらどれがいいかなみたいな見てって、そこで全然誰が買うんだみたいになったものにテンションが上がるんですけど、ちょっとそういう方向で僕はこう、なんで僕自身もよく知らないものをちょっと紹介しようかなっていうふうに思ってて、一番初めにこれはって思ったのが、これがそのウェブカタログって、あの基本的にその著者さん そのサークルのツイッターのリンクとかホームページとか、あとはその本それぞれの独立のページみたいなので、この本はこういう本ですよみたいな、目次とかが載ってるみたいな形でこうページがあるんですけど、うん、あの概要の文章しかなくて、どこにもリンクが貼ってなくて、うん、でサークル名で検索しても何も情報が出てこないっていう、
これ全部見たから
なって、これがそもそもなんか出るか分かんないんですね。文振りって原稿落としたり
とか、カラブースが、ね、ね、ありますよね。
悲しげに机の上にこう配信が置いてあるみたいなことがあるので、早速紹介するのがもしかしたらそんなしないかもしれないですけど、あのソフトウェア批評宣言っ ていう、
ソフトウェア批評宣言
のブースがあって、これが S37 に出るらしいんですけど、これがそのウェブカタログ上の、あの紹介文だっけ、読むと、我々はソフトウェアについて語る、今日その場所は UI や UX に占拠され、それらの言葉はエンジニアの分業、デザイナーとユーザーの分断を正当化するイデオロギーとなり果てた、今ここにソフトウェアという具象を取り出し、ソフトウェアと行為の間に存在する形態を明らかにするために本誌の創刊を宣言するっていう、この宣言文だけがカタログの中にポンと置いてあって、で僕はすごいその、ま、あの仕事柄っていうのもあるんですけど、すごいこうなんか実感として惹かれるものがあるなっていうか、この単純なその単にソフトウェアの話に限らずとも、そのなんだろうな、その手触りの良さとか親しみやすさみたいな、滑らかさみたいなものによって、なんかその実質としてのというか機能としてのこう 動くよっていう一番の根幹のところって結構こう見過ごされているなみたいな感覚がすごいあるので、もしかしたらこれは面白いかも。でも誰がどんな人が書いて、どんな人がどんな目線で書いてるかにもよるから、なんかエンジニアの人がそういうゲーマーの目線から書いてるのか、もしくはもう本当にこうウェブデザイナーみたいな人から書いてるのかによって全然違うなと思うんですけど、なんかよくビジネス書であるような、そういうこうデザイン観点からこう華やかに語っていくみたいな、じゃないタイプのソフトウェアの話っていうのが語られる本だったらすごい面白そうだなと思いながら、ちょっとこう出てほしいなっていう
情報を求むのもあるし、
これやっぱそのもう出るも発揮、買うも発揮みたいな、ね、このなんか爆地感がいい
ですね。そうなんですよ、
もう一回あのタイトルと、
ソフトウェア批評宣言で、ブースが S37 です。
S37、
なんかもうすでにねタイトルが蓮見茂彦を文字で読んでて、ちょっと賢そうな気配がしている。
だからこれだからすごい盛大に滑り散らかしてるか、すごいなんかうっかり当たってるかみたいなところで、すごいこう僕としては文風に求めてる一番の山っ気があるみたいなところで、すごいワクワクしてるもんです。
全部この文振りのサイトを見たからこそ発見できた一冊ですね。
そこは引っかからなかったな。
でもウェブカタログ見るの楽しいですよね。ここあの気になるボタン、ログインすると、気になるボタンと訪問済みボタンがあって、最初にねこうやっぱりあのその文振り初心者だった頃は、どうやって回っていいかわからないし、なんか何かを買い逃した気がする気がして、なかなか帰れないみたいなことあったんですけど、これあったらすごい便利だし、すごい戦略が練れる、
トゥードゥーリスト的な感じでこれを見て回れる。いやすごい。いやちょっとじゃあ次メロン先生いかがでしょうか。
はい、まあ僕らはもう出すから僕らのがおすすめなんですけど、
まうん、最後にその話を聞きましょう。
そうですね、僕毎回出てから買ってるものがあって、鑑賞マゾっていう、鑑賞マゾは なんかこう文振り内では有名なんだけど、なんかムーブメントになってますけど、ワード自体が、なんかこう鑑賞マゾを説明、その概念を説明するのが難しいんですけど、まあ存在しなかった青春への祈りだということぐらいですかね。なんかこうなんていうんですかね、ノスタルジックな、なんかなかったはずの青春とかそういうものをごちゃごちゃしたりする、その批評とか思想に近いのかな、なんかそういう概念なんですけど、それをなんか僕らと同じぐらいの、まあ、世代の人が本作ってたんですよ、鑑賞マゾっていう。じゃあなんかそのファンが増えて、その下の世代の人が大学で、そう、あの大阪大学鑑賞マゾ研究会とか突然鑑賞マゾ研究会が、あの、多分ね、大阪大学と関西大学、関西大
学、国学院とか京大とか、
そうなんですよ、
早稲田とか、
一大じゃ
なくて、なんか分かんないけど、そうなんですよ、異常に発生してしまったんですよ。
私むしろこっちの、こっちを先に知ってます
。そうですよね、
あの第一世代を分かってなかった。
第一世代が鑑賞マゾあったんですよ、でそれでインタビューとかがすごく、サイトの方に載ってて、で僕知ったのは三宅すがるさんっていう作家さんがいて、僕すごい好きな小説家さんで、その人のインタビューが載っていて、鑑賞マゾをまさに体現してるのが三宅さんですみたいなので、 まあ、いろんな対談の中でそれがなんか、うん、あこの感性は非常に俺はなんか近いなと思って、
うん、
それでフォローするようになって、うん、そしたらこう下の世代が来てっていうところで、その下の世代がまあ同人誌をまた文振りに出し始めたんです。で面白いのがその僕も最終号もう鑑賞マゾ自体が終わっちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、はいはいはい、それは枠さんっていう方がやっていて、でなんか非常になんか良くて、
うんうん、
僕らと同じぐらいの年で、あの僕40代中盤ぐらいなんですけど、その下の世代が出てきたことによって、
うんうん、
こう上の世代がこうこれは鑑賞マゾじゃない、これは鑑賞マゾだ、そういうのを言うのはなんか見にくいんじゃないかみたいな。
むしろ
だからやっぱ上がなんかこれは違う、君たちのやってるのは本当の鑑賞マゾじゃないとか
原理主義みたいにならないように
で下の人も、うん、これって鑑賞マゾですかとかなんかそうなるのがなんか やっぱ良くないんじゃないかと思ったらしくて、だからもうなんかやっぱ下の人は自由にやった方がいいよみたいなので、なんかだからこうそれでもう最後にしようって
言
って、で終わったんですよ。で僕はそれに寄稿してるんですよ、前回前々回かなって言った
ら、前回で
前々回ぐらいで終わってるんですよ。あ前回かな、前々回ですね、うん、でそれで引き継いだ、もうその意思を引き継いだ鑑賞マゾニュージェネレーションたちが結構その批評島にいて、
うん、
でその、大阪大学の鑑賞マゾ研究会が一番ペシミさんっていう人がずっとやってて、その彼がねすごく良くてめっちゃ活動的なんですよ、
うんうんうん、
めちゃくちゃいっぱい作ってて、うん、なんかイベントやったりして、
うんうん、
で今回その大阪大学鑑賞マゾ研究会の近くに早稲田大学負けヒロイン研究会だった、
そうそう
そうそう、合同誌を出すらしくて、でそれがなんかちょっと僕は気になってます。
早稲田大学負けヒロイン研究会が鑑賞マゾ研究会との合同誌負傷負傷するの
負傷です、
刀で切られて負傷するの負傷を発刊しますと、うん、これは Y の01に大阪大学鑑賞マゾ研究会が Y の02に早稲田大学負けヒロイン研究会がこう並んで、はい、じゃあ出展するっていう、
この辺の島だと思うんですよね、
うん、
国学院大学 R16 にいて、
うんうんうん、
でこの辺の人たちのものを僕買ってしまいますね、なんか日の島が並んでると。
そうか、鑑賞マゾ、そんな一大ムーブメントになってた。
鑑賞マゾは、ご存知ですか？
あの名前は、私も記事を読んでいて、で、そう、なんかすごい、これはいいのか悪いのか判別がつかないと思いながらこう距離をずっと取ったままだったんですけど、ちょっと今の話聞いてちょっと負けヒロイン
文振り初ムーブメントっていうのすごい
文振り初ムーブメント、
ね、あと先行世代がいたっていうのすごい驚き、ちょっとやっぱ歴史知ると面白いですね。
大阪大学鑑賞マゾ研究会が多分春の文振りに出した青春ヘラバートン3、
そうそう、青春ヘラという新たなる概念がまず出てきて、
これの特集号に柿内午後さんっていう僕の弟が寄
稿、弟さんなんですねマジか
すごい、関係者が
関係者がすでにいた
そ, う、
ね、あそうなんですね。あ弟さんはじゃあお若い方、
そうですね、
大学に大阪大学にいるとかそういう関係なの？
大阪の方の大学に行って卒業しても何年か経ってるんですけど、まあなんか割とそのツイッターだったりノートだったりで、まあこうなんだろうな、キリスト教系の宗教画の話とマゾヒズムの話を割とずっと書いていて、
それでマゾヒズム、
そうですね、それでこうマゾヒズムから見た鑑賞マゾっていう論考を寄稿しているみたいです。
ガチだ。
ガチだ、
ね。あ、読んだ読んだ。それ読みました俺も。もちろん買ってるんで。
はいはいはい。
鑑賞マゾか。
喜ぶと思います。
鑑賞マゾって言葉が強くて言いたくなります。口に入れたくなります。
バミ肉と同じぐらい強いですね。バミ肉おじさん、鑑賞マゾ。
ご視聴いただきありがとうございます。実は一本にする予定だったのですが、お話が盛り上がったので一旦パート1はこの辺で。続けてパート2、パート3もあります。ぜひ続けてお聞きください。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
お前
ゼロプリラジオ。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。